聖書を朗読します。ヨハネの手紙1、2章1節から6節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書441ページです。私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償う生贄です。私たちは神の掟を守るなら、それによって神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありません。しかし神の言葉を守るなら、まことにその人のうちには神の愛が実現しています。これによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにいつもいるという人は、イエスが歩まれたように自らも歩まなければなりません。以上の聖書箇所より、神の掟を守ると題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
この手紙の著者である使徒ヨハネは、慈しみを込めた言葉で教会員に呼びかけています。私の子たちよ。実はこれほど柔和な口調で呼びかけるときは、だいたいこの先に語られる内容が、まあ何と言いますか、決して甘口ではないことが多いですね。でこの後には掟という言葉が何度も出てきます。掟の内容はともかく、結論は掟を守れということですから、厳しめの内容だと言えるでしょう。教会の指導者として権威に基づく勧告であります。そんな時こそ、私の子たちよ、兄弟たち、あるいは愛する者たちと優しい口調で呼びかける。ただ優しいだけではありません。神の慈しみに根ざした優しさです。そういう呼びかけによって、この後に来る教えが単なる権威主義ではなく、神の愛に基づいていることを示しているのです。で、ここでのヨハネの教えとは、クリスチャンが罪を犯さないようになるため。なんか不穏な響きがあるんですね。クリスチャンになったら罪を犯さないんじゃないかとかですね、もう罪、クリスチャン にはもう罪がないんじゃないか、そういうことじゃないんですね。罪を犯さないようになるためということは、犯すかもしれないということを前提に、語っているわけなんですね。で、そこの先に進む前にですね、まず罪って何でしょうかっていうところが、まず説明が必要だと思うんですけども、罪という言葉にはいろんな意味が複雑に絡み合っているので注意が必要です。例えば世間一般で言うところの罪は、主に刑法犯のことが言われています。窃盗罪、詐欺罪、横領罪など。罪といえば刑法犯、英語で言うとクライムの方なんですね。刑法犯、そういう考え方は至って日常的と言えるでしょう。その点、聖書で語られている罪は刑法犯を除外しているわけではありません。まず全部違うってわけではないということなんですね。人が刑法犯を犯すことも神の御心ではありませんので、やはり罪といえば罪なんですよ。ただですね、もちろん国によって法律も違います。どういう行為が犯罪に該当するのか、まあ、日本だったらまだだいぶいい方なんですけど、例えば、まあ、国名は出しませんけど、昔かたぎの独裁国家だと、偉い人をちょっと批判しただけで、逮捕されて、まあ、禁錮刑になるような 恐ろしい国もありますから、どことは言いませんけども、刑法に触れた途端直ちに神に対する罪になるのかどうか一概には言えません。まあ、英語に詳しい方ならもうすぐ分かると思うんですけど、罪って2種類の言語があって、先ほど言った犯罪はクライムで、もう一つ sin っていうのがあるんですね。あの3文字で、聖書の罪はあの sin の方なんですね。もっと範囲が広いんです。別に英語が詳しくなくても大丈夫ですけども、範囲が広いんですね。聖書の罪範囲は外側に広いだけではなく内側にも広い。つまり 内側というのは人の心内面に関わることでもあります。端的に心の中でも 神に背いていないか、他人にはバレないとしても心の中で神に背くこともまた罪と呼ばれる。罪は内面に深く関わることなのです。これが聖書が扱う罪の中心的課題だと言えるでしょう。もうちょっと別な言い方をすると、良心の咎めっていう言い方もするんですね。人が許してくれても、自分自身神様との一対一で照らし合わせた時にですね、これはやっぱり主に背いているんじゃないかと思ってしまう。そういうところが聖書が扱う課題なんですね。そしてクリスチャンがいつも覚えておかなければならない大前提が来るわけです。それは自分には罪があるということ。ある意味不思議だと思いませんか。信じる者の罪はキリストの十字架によって許されているはずなのに、それでもなお罪がある。面白い言い回しがあるんですよ。我らは罪許された罪人なり。クリスチャンのことを言ってるわけですけども、一部のプロテスタント牧師なんかその言葉をとても大切にするんですね。罪許された罪人、確かに面白い。じゃあ本当は罪人なのか罪人じゃないのか、どっちなんだよってなりますよね。答えは少し複雑です。信仰を告白し洗礼を受けたとしてもクリスチャンは罪人であり続けるのです。罪人であるとは神に背くということ。完璧なクリスチャンなんていないんですよ。真っ白にはなれない。しかしそれでもなお許されている。罪人なのに許されている。なぜなら主の十字架があるからですよ。許されている中で自分はやはり今でも罪人なのだと日々聖霊の諭しによって自覚させられます。先ほどの賛美歌でもあるんですけども、父と子と聖霊御霊の神を信じる。私たちは聖霊をいただくんですけども、聖霊をいただくということは神の御心を知るということでもあります。許されているけれどもあなたにはまだ罪が残っている。私たちは許されながらも神に背く性質からは離れられないんだ。神様からは肉体は離れて、心は主に主を主体求めていたとしても、やっぱりその実態はとても神に近いとは言えない現実もある。そういう自覚を与えられるんですよ、聖霊によって。許されていないからそういう自覚を与えられるんじゃなくて、許されているからこそお前はまだ私から遠いんだって、そういう自覚を与えられる。これが信仰者のライフサイクルだと言えるでしょう。この世でに弱い肉体を持って生き続ける限り、どうしても罪の束縛から完全には解き放たれていないのです。その点につきましては本日の御言葉に確かな慰めがあります。たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方、 イエス・キリストがおられます。ここでキリストは弁護者だと言われています。弁護者とは取りなしをしてくださる、してくれる人のことです。罪人に代わって死んでくださったお方が今もなお父をこの者の罪をお許しくださいと取りなしてくださる。もちろん御父は喜んで御子の取りなしを受け入れてくださる。つまり私たちの罪は毎日のように天の上で処理をなされているのです。なんてありがたいことでしょう。キリストの十字架は約2000年前のエルサレム郊外ゴルゴタの上でなされた一回限りでもちろん十分なんですけども、キリストの取りなしは今もなお必要であります。主よもう十分ですからどうぞ休んでいてくださいとは言えません。私たち罪がまだあるから主に休んでいられては、まあ、困るって言い方も何なんですけど、そのために主が取りなしてくださっているわけです。自分の胸に手を当ててみれば答えは明らかでしょう。クリスチャンになったはずなのにいつも神に背く自分がいると。自分には嘘つけないですよね。自己中心、身勝手、傲慢、私も全部当てはまるんですね。これどれもこれも本来神に喜ばれるものではありません。だからこそ御父のもとには弁護者が必要なのです。十字架の威力は絶大であります。私たちが十字架抜きに主の取りなしを抜きに神様許してくださいって言ってもダメなんですよ。無駄なんです。もう私たち自身がもう真っ黒というかですね、もう罪にまみれてますから、主の取りなしがなければ何の意味もないんですね。私たちがごめんなさいなんて言ったところで、ごめんなさいって言ったってまた何か悪いことするだろうって言われたら、ああそうですねっていうふうに言わざるを得ないんです。そのための十字架なんですよ。取りなしなんです。あのお方がいつも取りなしてくださる。でここまではいい話なんですけど、だからといって、まあ、調子に乗って罪を犯し続けていいというものでもありませんが、主のおかげで信仰者は裁きを恐れる必要がないのです。いや取りなしてくださらなかったら、うん、クリスチャンになったっていつでも裁かれるんですね、やっぱり。だけれども主が取りなしをしてくださる。だから取りなしをしてくださるからこそ私たちは開き直っていいわけではなくて、いつもありがとうございますって、どうかこれから罪を犯さないように私をもっと清めてください、もっとあなたをに従う、あなたを愛して従う心をお与えください、祈り続ける。私たちはまず自分たちが依然として罪人であり、キリストの取りなしが必要であること、またキリストの取りなしゆえにいつも休んじていられる、その恵みを感謝しなければなりません。まずそこが大前提なんですよ。それがわからない人たちがいたからこのヨハネが手紙を書いているわけなんですね。でその上で次に進んでまいります。私たちは神の掟を守るならそれによって神を知っていることがわかります。よくよく考えると不思議な言い回しだと思うんですよね。普通は順番が逆だと思うんですよ。神を知っているからこそ神の掟を守るんだと。そうじゃないんです。神の掟を守ることで神を知っていることがわかる。うーんって感じなんですね。不思議ですよね。これよくよく考えてみると本当にどういうことなんだろうってなってくるんですね。決して当たり前のことが書かれてるわけじゃないんですよ。聖書って常識的なことばっかり書かれてるわけじゃなくて、むしろ人間の常識とはちょっと違うところのことを書いている。掟を守ることで神を知っていることがわかるんだ。ということでですね、やはり神の掟とは何なのか、 そこを確かめておかなければなりません。本日の御言葉、本日の箇所には書いていないんですけど、神の掟とは主イエスが弟子たちに教えてくださったもの、互いに愛し合うことであります。言い換えれば兄弟姉妹を愛すること。クリスチャン以外は愛さなくてもいいという意味ではありません。そうではありますが、まず同じ信仰を持つ兄弟姉妹を愛さなければ、その他の人をどうやって愛するのでしょうか。
ここで愛の基準になるのは、世間の人たちが考えるような人間の愛ではありません。いわゆる肉親の愛、男女の愛とは違うのです。
そこがちょっと頭を切り替えなくちゃいけないですね。愛の出発点はもちろん神様ですね。
神に愛されたものとして兄弟姉妹を愛する、その神の愛はキリストの十字架において表されたわけですから、キリストの弟子になることで人は初めて神の愛を知るのです。
人間の愛とか男女の愛っていうのは教わらなくても大体わかると思うんですけど、神の愛っていうのはキリストから教わらなければわかんないんですよ。だからごっちゃにしちゃいけないんですね。同じ愛という言葉が使われていても、
キリストを知らなければ神の愛もわかりません。主の十字架こそが神の愛の最高傑作ということですね。
繰り返します。神の愛ですから人間の愛ではありません。
だからこそクリスチャンの愛はまず兄弟姉妹に向けなければならない。この優先順位は重要なんですよ。兄弟姉妹を愛するよりもまだ信仰のない自分の肉親配偶者を先に愛してしまったら、結局世間の人々が知っている普通の愛と変わらないじゃないですか。
教わらなくたって肉親とか恋人とか配偶者は愛するんですよ。自分の大事だと思う友達とかは愛しちゃう。
でもそうじゃないんですね。それでは神の愛の証にはなりません。優先順位は神、人間の愛っていうのは自分でつけちゃうんですけど、神の愛の優先順位は神がつける。だからまず兄弟姉妹を先に愛するんですよ。
そうじゃなければ結局何て言われるかというとですね、なんだ結局クリスチャンも私たちと一緒なんですねと、ある意味安心されてしまうでしょう。あ、クリスチャンが言ってる愛も私たちと一緒なんだ、それじゃ違うんですね。
何度もこれ繰り返してちょっとくどいようなんですけど、神の愛は人間の愛とは違うのです。利害関係のないものに対する愛ですよ。教会に集っている人たちをご覧になれば分かっていただけることでしょう。親子や夫婦や親子でクリスチャンになっている人もいますが、大方は赤の他人でした。利害関係もありません。
世間的な優先順位からすれば後の方かもしれないんですよ。
そんな人たちがキリストにつながることで近しい関係にされている。これは人間の絆ではありません。神から来るものなのです。人間的な感情を超えて互いに愛し合うことで、我らは神の家族なんだと確かめ合えるではありませんか。
なんでですね、もちろん個人的な好き嫌いはあると思うんですよ。同じ兄弟姉妹、信仰を一緒な兄弟姉妹だからといって人間的な意味では本当に好きとは限らない。
好き嫌いはある、合う合わないがあるでしょう。要するに相性が合うかどうか。しかし神の愛は全ての違いを超えるのです。主が十字架で流された尊い血潮のゆえに、互いの好き嫌いを超えて、合う合わないを超えて、
同じ囲いの中に入っている、同じ神の羊の群れとされているのです。そのことを世に向かって示すことで、世の人々にも神の愛、愛なる神がおられると知られていく。私たちを見てください。もともと他人だったのに、他人同士だったのに愛し合っているんですよ。ここの中にはあまり好きじゃない人もいるかもしれないけども、でもキリストとつながっていることで愛し合っているんですよ。そうではありますが、ヨハネの場合はですね、世に向かってあまねく神の愛を述べ伝えようとは強調しません。まずは教会の中が先なのです。外に向かっていくのも大事なんですけども、まず中なんですね。もちろん閉鎖的であっていいというわけではありません。されど兄弟姉妹が互いに神の愛によって満たされることなくして、世の人々に神の愛を知らしめることはできません。まずは自分たちの足固めが大切です。変に自慢をするわけではありませんが、私たちの群れは世間とは違うでしょう。キリストの香りがそこここに漂っているでしょうと、さりげなく違いを知ってほしいのです。そのためには私たちがちゃんと互いに愛し合う群れになっていなければまずダメなんですね。そういうわけで、クリスチャンは神の掟を守ることで神を知っていることがわかるんですね。互いに愛し合いなさい、その掟を守ることで、ああ私たちはの中には神がおられる、主がおられるんだ、主が私たちの中に間にいてくださるんだ。クリスチャンの真骨頂は互いに愛し合うことにあるのだと。掟を守ることでその人のうちに神の愛が実現する。この順番は大切なんですよね。それは形式的に掟を守るのではなく、愛という内実を共に体験することに他なりません。掟という一見無味乾燥な言葉が使われていても、主が教えてくださった互いに愛し合いなさいという愛の掟は、私たち自身が現実に味わい喜びを共にすることなのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはまず私たちを愛してくださり、この主の十字架によって愛を示してくださり、そして互いに愛し合えと私たちに命じてくださいました。本当の愛を知らなかった私たちに、あなたは愛を与えてくださいました。その愛の炎を私たちの心の内に照らし出してくださいました。私たちはあなたのありがたい掟を守る中で、あなたが私たちを愛しておられること、あなたは愛なる神であられることを知ることができております。本当にそのことはくすしき御業であり、何よりも主の十字架があってのこそ、主をどうか私たちがあなたの愛によって心を燃やされて照らされて、どうかその愛が充満する様を、どうか世の人々に明かししていくものとさせてください。何よりも私たちがあなたからいただいた愛の掟をどうか守る群れとして、ますます成長していくことを得させてください。救い主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。